千葉文化放送。今週はちょっと群馬の方に行ってきたんですけども、まあ、何をしに行ったかというと中之条ビエンナーレに行ってきたんですが、それで行ってきたばっかりのこう生のほやほやの感想なんかを言うのもいいんですけども、というか本来はそうしたいとこなんですが、ちょっとですね時間がないので今回も短縮版ということでやっていきたいなと思うわけなんですが、ですね、また SF 作品をちょっと紹介しようかなと思うわけなんですが、今回紹介するのはですね、コミックですね、株の岬っていうタイトルで、アフタヌーンからアフタヌーン KC の、コミックなんですけども、アシナノヒトシですね、横浜買い出し機構でしたっけ、結構長いこと、連載続いていた作品があるかと思うんですけども、つまり一定の評価のある方ですよね。僕はこの作品で初めて読んだんですけども、なかなかですねこれが好印象だったわけです。この作品は今のところ4巻まで出ているんですけども、ですね、主要な登場人物っていうのが3人います。まあ、シロスさん、カジカ、そして、まあ、主人公のイサキっていうわけなんですけども、このシロさんっていうのがですね、まあ20代半ばから後半ぐらいの感じの美人のお姉さんで、まあ酒好きで午前中は遅くまで寝てるような人なんですけども、雑貨屋を営みつつ運送業もやっていると。で、そしてカジカっていうのはこのシロさんの妹で、結構年は離れてるみたいですね。10個以上離れてるでしょうね。主人公のイサキの4つ下っていうことなんで、主人公が18歳だか19歳だか、学校上がったばっかりっぽいんで、まあ14歳ぐらいかなと。で、まあ走るのが得意な活発なタイプの女の子ですね。まだ背が低いんですけども。で、まあ主人公の、イサキというのは缶詰工場か何かで働きつつ、シロさんのやってる運送屋でこう手伝いをするっていう、そんな感じの男の子なんですけども、ですね、この世界はですね、一つ大きな現在現実との違いが仕掛けられていてですね、煽り文を読むとですね、どういうわけか地面が10倍になった広大なこの世界では、飛行機が足代わり、名機パイパースーパーカブを狩る少年イサキ、近所のシロさん、カジカ姉妹とともに今日もまったり楽しくたくましく生きてますっていう煽りがあるんですね。そう、地面が10倍になってしまったという、地球がすごく巨大になってしまった世界なんですよ。で、多分この20世紀後半から21世紀初頭ぐらいの科学レベルだと思うんですけども、そういう、まあ、だからこの地球なんでしょうね。実際にその作中で出てくるも、地名っていうのも日本の鎌倉ですとか木更津ですとか富士山ですとか、よく名前を聞く地名が出てきますので、まあ一つの近未来ものですね。でですね、10倍になったっていうのは、この、まあ縦、横、高さが10倍になったっていうことなので、面積ベースで見ると 10×10 の100倍になってるわけですね。人口密度でいうと、まあ100分の1になったのに等しいと。つまり今の地球に当て直してやるとですね、人口が6000万人しかいないのと同じだと。で、人口6000万人っていうのは人類の歴史に当てはめると紀元前1000年ぐらいの数値なんですね。日本に当てはめて考えてみると、日本の人口密度っていうのがだいたい1平方キロメートルあたり340人ぐらいなんですけども、これを100分の1すると、まあ、3.4 人ですね。 3.4 人っていうとカナダとかボツワナとかその辺の数字になるんですね。まあ どっちも行ったことないからちょっとイメージしづらいですけども、もうちょっと想像しやすいところで見ていくと、オーストラリアが 2.82 なんですね。オーストラリアなんか本当にスカスカもいいところですよね。人間よりも羊やカンガルーの方が多いって、カンガルーは違うかな、羊の方が多いって言いますもんね。まあ千葉県に今南房総市になっちゃったんですけども、三好村っていうところがありまして、そこもですね確か人間よりもヤギの方が多いとかっていう話があったんで、オーストラリアだけが特別にすごいのかというとそうでもないような気もしてくるわけなんですけれども、まあとにかくそんなわけですごく広い世界になってしまったわけですよ。まあなのでかなりですね生活も一変しているかと思いきや、意外と日常生活はこれまで通り営んでいるんですけども、移動するのが車ではやはり大変なんでしょうね。飛行機を使っているんです。まあ、公共交通機関みたいなものってあるのかな、大きなバスみたいな飛行機っていうのは作中であんまり描かれてないんであるのかわからないんですけども、まあ個人レベルで言えば飛行機を使ってあっち行ったりこっち行ったりとかできるみたいなんですね。燃料が結構高いみたいで、主人公が、ね、シロさんから燃料代ちょっと貸してもらってるようなシーンもあるんですけども、でそれで空を飛んでいくとですね、ところどころに飛行場があるんですけども、まあ道の駅とかそんな感じになるんでしょうかね。でそこを上から見ると周りがこう一面の湿地帯になっていたりですとか、あとなんかやたら巨大な吹きみたいな植物があったりとか、飛行機が葉っぱの上に置いられるぐらいの巨大さなんで、これは10倍どころ100倍どころではないですよね。北海道なんか行くと大きな吹きとかスカンポとかあったりして結構びっくりしますけども、その日じゃないですね。なんか本当に自分が小人になったみたいな、そんな感じの世界ですよ。で主人公のイサキっていうのはまだまだ経験が浅いんですね。世界についても多くのことは知らないんですよ。多分世界自体もよく分かってない感じなんですね。現代みたいに全てを、こう地球上の全てを人類が把握していると思い込んでいる、そんな世界ではないんですね。多分目に届く、手に届く範囲だけが彼らの生活圏になっているんだと思うんです。でそれでまあ運送業を手伝いながらですね、いろんな経験をしていくわけですよ。まあ、最初はそんな遠くにも行かないんですけども、だんだんと遠出をするようになり、これはシロさんが仕組んでこう世界をですね発見するように、こう大人になるための経験をちょっとずつ積み重ねられるようにうまい具合に仕組んでくれてるなっていう感じがあるんですけども、それでそうこうしてるとですね、千葉県ののこぎり山に荷物を届けに行く、そんなミッションを受けるんですけども、まあ千葉県なんていうのは標高500メートル以上の山がない唯一の県ということで有名ですね。高いとこがあまりないんですけども、その千葉県の中でも一番高いのがのこぎり山ですよ。470メートルかあったと思うんですけども、それが10倍になってるんで4600メートルと、一気にまあヒマラヤ山脈のどっかにあってもおかしくないような、そんな山になってるんですね。でそれがのこぎり山ってすごく切り立った断崖絶壁を持っていて、なかなか印象的な景色なんですけども、こう石切り場だったところがあってですね、そういうところは仮面ライダーなんかで悪の組織が秘密基地にしてる絵面として完璧っていう、そんな感じのところだったりもするんですけども、まあそこに行くとですね、東京湾の方を見ると、自分がやってきた方を見ると向こう側にすごく大きなものが見えるわけですよ。何かっていうと富士山なんですね。富士山が3770メートルですか、だから37キロもの高い山になっているわけなんです。でこれ初めて見るんですよ、主人公のイサキは。なんでかっていうと、世界が大きくなってからは霧がすごくかかりやすくて見渡すことができないですね。地平線っていうものは多分見えないんだと思うんですね、この世界では実質的に。で富士山も日頃いるところからはですね、そんな高いのに見えなくて、でのこぎり山のてっぺん近くまで来て空気が澄んだところでたまたま見えたと。 でちょっと話を戻しますと、36キロっていうのはちょうどですね、成層圏の中ほどになるんですけども、まだ宇宙までは届かないんですけどね。で、まあ、太陽系で一番大きな山っていうと火星のオリンポス山っていうのは有名ですけども、あちらが27キロなんで、それよりもさらに10キロ以上高いということで、このスケールはですね、ものすごいわけですよ。まあ、この辺の描写だけでも、今自分がいる世界がどういう風になっているのかわからないで、その世界の隠し持っている秘密に触れたりすることでですね、どんどん彼の世界は広がっていくんですけども、これがちょうど読者も何がどうなっているのかよくわからないわけで、ちょうど視点がリンクして感情移入よくできますね。で、まあ、この大地がですね、10倍のサイズになった原因なんていうのをまるっきり今のところ分かってないわけなんですよ。でもその謎にこれから挑んでいくのかっていうのはちょっとよく分からないんですけども、まあ、そこがどんな世界であれ暮らしてる人にとっては変わらずに日常生活を営んでいくものなんだなって思うんですね。まあ、でもその中で若者は冒険に出るわけです。富士山に行ってみたくなって、で、まあ、シロさんに富士山に行ってみたいんだっていう話をすると、ちょうど届け物があるっていうことでですね、仕事にしてくれて、まあ、本当にいいお姉さんですね。で、このお話なんですけども、まあ、主人公以外は結構女の人が多いんですけども、このお姉さんと妹のちょうど年齢的には主人公間ぐらいになるんですけども、その距離感もなかなか絶妙でしてね。で、あんまりこう性の匂いがしないんですよ。だから恋愛沙汰でドロドロしたりとかするような心配もあんまりなく見られて、でもちょっとこう幼い恋の予感みたいなものがほのめかされたりとかして、なかなかですね、爽やかなんですよ。大人から子供までですね、おすすめできちゃう感じなわけです。それだけでも、ね、空を飛行機の編隊がこう一面覆い尽くすように飛んでいくシーンだとか、その飛行機が行ってしまった後の無数の飛行機雲の描き方だとか、本当にですね、パッとしたこう空間の描き方が上手ですね、この作者の方はですよ。で、そんな日常的な風景に加えてですね、直径30センチもあるような氷が降るっていうね、そんなシーンがあって、気象もスケールアップしてて、時にはクレーターができるような落雷があったりもするんですね。そんな生まれて初めての経験をしたりしたかと思えば、こう寝坊して、ああそろそろ出発するかって言った次のシーンでは、まるでセガの名作ですよ、パンツァードラグーンの峡谷ステージのようなこうスピード感あふれる、ね、絵が現れたりとかですね、なかなか見せ方も巧みですよ。この先世界の謎に向かってどんどん進んでいくかといえば、そんな気配はあんまりないんですけども、この感じで日常がですね、僕らの知らない世界の、いやでもちょっと知ってる、そんな距離感の世界の日常が続いていくのをですね、見守っていきたくなる、そんな作品ですね。まだ4巻なんで入りやすいんで、ぜひご覧あれということでおすすめです。